はい、始まりました。もう一度見たくなるシネマラジオ、聞くともう一度見たくなるをテーマに毎回一つの映画を紹介するポッドキャストです。今回紹介する映画は、コーヒー&シガレッツです。簡単に、基本情報を紹介すると、2003年公開のアメリカ映画で、監督脚本はジム・ジャームッシュ監督です。で、モノクロの映画です。一作目の変な出会いっていうその作品が1986年に撮られて、それ以降、ジム・ジャームッシュ監督が断片的に撮影した11の作品からなるオムニバス形式の映画です。で、それぞれの映画に具体的なつながりっていうのはないんですが、別々の物語で言ってるセリフがちょっと類似してたりみたいなところがある感じですね。登場人物はコーヒー、たまに紅茶を飲んで、タバコを吸いながら取り留めもない会話をしているところで、ちょっとしたユーモアが楽しい映画となっております。はい、コーヒーが飲みたくなるようなそんな映画かなと思うのですが、これはこの間2021年のキングオブコントのオープニングにもあってて、ちょっと話題になった映画かなと思います。パロディになってて、オープニングがパロディになってたという感じですね。はい、ちょっとまあ中身の紹介などをしつつ喋っていきたいなと思うので、まあネタバレもクソもあんまない感じの映画かなとは思うのですが、ここからネタバレありで喋っていこうかなと思います。では、そうですね、なんかシーンを見ながらちょっとずつ振り返っていこうかなと思うのですが、今回はちょっとイズミールの家で一緒に映画を見たので、初めて同じ場所で撮っているので、ちょっと音声が微妙に聞こえにくいかもしれないので、そこはちょっとごめんなさい。
初のチャレンジ。
結構全体としては面白くて笑いが出たなと思うんですが、どうだろうな。一番笑ったな、みたいなの、どれだっけ？なんか割と。
どうだろうね。一番笑ったのはな、幻覚？
まあ、幻覚は確かにそう、天丼が出てきたからね。
天丼がもうバンバカバンバカ。
はいはいはい。
ね、前、幻覚は10作目
。
10作目。本目に出てきたエピソードで、
はい、
ラッパーの2人、
はい、実在のヒップホップグループですね。
ですね、2人が、コーヒーを飲んでるところに、何でしたっけ、
ビル・マーレーさんですね、有名な俳優の。
ビル・マーレー、ロスト・イン・トランスレーションにも、はい、出ていて、これ多分主演男優賞とか取ってると思うんですけれど、僕実は先日、
あら、
昨日ロストイントランスレーションをたまたま見ていて、でしかも2003年に撮られた映画というところで、2003年もこのコーヒー&シガレッツも2003年に撮られて、うん、まあ、同じ時期に同じ年に出演されてるんですけれど、まあ、この3人の駆け引き、今、駆け引きっていうかやりとりだったりとか、まあ、10番目なんで、もう2番目とか4番目とか、前のエピソードで出てきてる話を、まあ、ごった返しながら、まあ、結構ヒートアップしていく感じはすごい楽しそう。はいはいはい、なんか監督すごい楽しそうだなっていうのが、バシバシ伝わってきた感じ
は楽しんで作ってる感じはすごいある、ね、ありますね。まあ、あと9番目も、いとこ、めちゃめちゃ遠い親戚の話なんだけど、これも結構、序盤は結構ローテンションで、そんなに笑いなかったんだけど、最後の方結構、なんていうかあるあるな感じがすごい面白くて。
お互い俳優なんだよね。
俳優。
今回登場人物は2人。
うん。
で、最初パワーバランス的には一方がめちゃめちゃこう有名な俳優で一方があんまりこう冴えない、
うん、
売れない感じ、まあなんかその最初は売れない 冴えない方がこう、はいはい、人気な方にこうちょっと取り入ろうというか、
うんうん、
仲良くなりたいこう一心でいろんな話をしていって、たまたま自分は家系図を調べていったんだって言って、
うん、
めちゃめちゃこう細かいあの書き込みのある紙を渡して、うん、まあ、グランドグランドグランドグランドファーザーが一緒だみたいな、
はいはいはい、はい、いやでもあるよね、そういうなんかさ、こうちょっと仲良くなりたいからコネクションを見つけていって、うん、電話番号を教えてって言って、うん、それは NG ってなるっていう。
そう、いやでもそれ確かに、でもその
よくある、
うん、よくある関係性というかよくある駆け引きではあるんだけど、うん、そのこう具体例として形に落とした時に家系図っていうのはすごいなって。
あるあるある、なんか万国共通だしね。
確かに
面白い、そのコネクションないわけじゃないから、うん、まあだからっていう感じになるんだけど、うん、だけど最終的にはその冴えない人の友達がそのイケメンの俳優の憧れの人だったから、ちょっと実は連絡先を交換しておいた方が良かったっていうところのうちも含めて面白いっていうところですね。
しかも冴えない男の方もしっかり傷ついてるしし
っかり傷ついて、
しっかり傷ついて、いやもう今更言っても仕方ないみたいな感じで、そう
ちゃんと断るんだよね。
去っていく、
そこは断るんだみたいなね、うん、先に去って会計 もう任せちゃうっていう、いや面白い、え、1個目も面白かったけどね。
いや1個目面白かったね、
普通に笑った、うん、何が面白いかっていうと、なんか 変なのが面白いんだよね結局ね、うん、
歯医者代わりに行っちゃうしね。
いいんかいみたいなね。そう、片方が多分イタリア系で、基本なんか英語があんまり多分分かってないんだっていうね、うん、ところがあって、ずっとあのスティーブンのことをスティーブって言うみたいなくだりもずっとあるけど全然気づいてないみたいな。私なんかどうやって何をしに来たのみたいなところがあるよね、その2人。結構さ全体そうなんだけどさ、何をこの2人はしに来てどういう方向に行くのかみたいなのがさ、あの分かるやつもあるんだけど、うん、分かんないやつ結構多いよね。1個目にその1個目のなんだっけ、変ストレンジトゥーミーチューだね、変な出会いは全部分かんないよね。
全部分かんない、一番分かんないやつ、
一番分かんないやつよね。
だって関係性もなんもないし、
なんであんな最初緊張してたのかも分かんないし、なんかカタカタカタカタ言わせて。
でも意外とちょっとなんかシーンで振り返ってみると、
はいはい、
結構その関係一番ほどわけわからないものはあんまりなかったなっていう。
あ、まあそうか、で言ってわかるか、
双子にしてもまあ双子で生きてるでしょ。でバカ息子とおじいちゃん2人の
はい
は
い、
話はまあまあまあまあ、おじいちゃん2人の、うんうんうん、でルネ美人の、はい、美人さんに対してあのウェイターの方がすごい、
まあまあまあまあ、
何回もちょっかい出していくのもまあ別に1人で来てるわかるでしょ。で問題、お前ほん
とノープロブレム、
ノープレム、ノープロブレム結構好きだったな。
いや結構好きだね、うん、いやあのね、なんかチョコプラ見てるみたいだったよね。
一番何も起こってないからねこの案件の中で。
確かに確かに、ね、
本当に
確かにね。かといってなんかそのストーリー性が全くそのプレインで何も見えないかっていうと、うん、なんかその黒人のいかつい お兄さん2人が話してるっていうだけで結構見えてくるみたいなところあるじゃん、うんうんうん、これなんか面白いね。これなんかこれが例えば女性だったらまたちょっと違う
確かに
見方になってくるしみたいな、うん、それだけで結構ねストーリー性があるのが面白い、うん。
いとこ同士、女優の方が何だっけ、うん、
ケイト・ブランシェットね、
ケイト・ブランシェット、
うん、
一人二役でやってるのもまあ別にいとこ同士で、
あまあそうだね、確かに前後の文脈が全く分かんないのは、まあ、
分からんでもない、
うん、1個目ぐらいか、
そうそうそうそう。
テスラコイル見せるはちょっとわかんないけどね、言っても。前後の文脈とかもない。あっても、さ。しかもだって8番のさ、そのテスラコイル見せるやつさ、最初はだって、泉にちょっと抜けてたけど、うん、最終的にさ、その女の子の方めちゃめちゃ詳しかったっていうことでしょ。めちゃ詳しかったよ。でしょ。それもなんかよくわかんないよね。その最初の感じはさ、別にそんな感じなかった、
う
ん。
全然興味なさそうだと思って。
興味なさそうだったし、なんかこう、科学的な用語が来ても、なんかこう、なんだろうな、適当に荒らしてだってみたいな感じだったけど。いや、これマジで最高だったな、最後のオチ。そうだね、3番のそのカリフォルニアのどこかで、まあ2人のロックシンガーなのかな、
うん、
有名なロックシンガーなんだろうけど、の掛け合いも面白かったけど、結構さ、なんかその有名人ありきな面白さみたいなのやっぱあるかもしれないよね、うん、だからあんまりその知らない前提だとあんまり面白くないみたいなところがあって、なんかその感想みたいなところ読んでた時に出てきたやつで言うと、 BGM がこうハワイアンなのが流れてるのが、この2人の中でなんでハワイアンミュージック流れてるのみたいな、そういうわけはあんまさ拾えないよね。
確かに。
まあでも結構そうだねっていう意味で、なんかその3番のそのこの話は、結構タバコがさ、タバコを吸わないことを誇っていたけど最終吸うみたいな、
あ
それだったらさ割とさ分かるじゃん、
うん、
なんかそれ割とさすぐ吸ったよねなんかなんかタバコなんだ、タバコを吸わないことによって、あ、禁煙をしてるからこそタバコをもう、罪悪感なく吸えるみたいなことがセリフとしてあったと思うんだけど、なんかそれをこう引き伸ばしてやってくれたらすごいなんか分かりやすくて面白かったんだけど、なんかその有名人ありきだったから結構難しかったね、これは、うん、思った。なんかそのジュークボックスにお前の曲ないやんみたいなやつもさ、
はいはいはい、ちょっと分かんなかったね、
分かんなかったね、うん、
まあ全体的にテンポっていうかリズムがいいよね、うん、
いいね、
アングルが、うんうん、多分すごく有名な、ま、真上からのカットになったりとか、もしくは乾杯、カンっていうのが入ったりとか、うんうんうん、ポットに注ぐだったりとか、うんうん、そういうのですごくその、あんまり退屈させず
に
見させてる。乾杯って普通なのかな？あんまさ、あのコーヒーカップで乾杯やる習慣がちょっと僕にはないから、まあ、あんま
り確かにね、やるのかな、
ね、ちょっと羨ましいなと思って、
まあ、泉のコーヒー大好きですからね、
うん、ちょっと厚めの割れないような丈夫なカップコーヒーを
はい、でもなんかなんだっけ、さっきのまとめた動画みたいなのが、うん、DVD で今見てるんだけど、それに あのいいシーンを切り取ったまとめ動画みたいなのが何個かあって、そっちの方がかっこいいみたいに言ってたもんね。
めちゃめちゃかっこよかったあの本当に前編の基本、そうね、基本多分上から真上からのカットを早回しにしたりとか、
うん、
ちょっと逆戻しにしたりとか、
うんうん
うん、でそれがすごい BGM のかっこいい曲ともあってて、うんうん、なんかあのコーヒーの操作とかだけじゃなくて、あの
お金渡すみたいな、
ね、お金渡すもあったり、うん、ルネがページをめくったりするやつが早送りにされたりとか、
謎の美女ね、
そうそうそうそう、坂本一斉にされたりとか、
うん、
いやなんかすごいクール
クールだね、
クールだね、めちゃめちゃかっこよかった ね、あれは
いいっすね、なんかそこのなんていうか小気味良さというか、
うん、
ちょっといいよね。11個もあったらさすがに飽きるかなと思ったけど全然いけた ね。おじいちゃん、最後のおじいちゃんもいいやつ出してたし、ね、なんかでも笑いっていう感じじゃなかったけどね、締めみたいな感じだったから、はいはい、しっぽりって感じでよかったね。 おじいちゃん死んじゃったのかな、あれ。
ちょっと
死んでそう
だったよね。
多分死んじゃったかもしれない。DVD じゃないと見れない特典動画。というか、そもそもあれですよね。ネットフリーにも、アマプラにもなかったんで、もしかしたら今後出てくるかもしれないですけど、ゲオなり、ツヤなりで借りてね。
うん。
特典映像を含め見てみてもらえると良いかと思います。
今回初めてゲオの宅配レンタルサービスを使ったんですけど、
どうでしたか？
配送料が結構安くて300円、まあ別に200〜300円ぐらいで1作品50円ぐらい、まあ、普通にあすごい旧作だからで20日間とか
マジで
結構長く借りれる。だから今回もお部屋のシガレツ、ロストイントランスレーション、あとなんかもう一個忘れたけど、もう一個借りたりとかして。
まあそっか、配送料は1回分ってこと？
あ、そうそうそうそう。
あ、そっか。めちゃめちゃいいじゃん。
そう。あ、巡り合う時間たちだな。まあいろいろ、その、なかなかね、アマプラにもないし、
うん。
ネットフリックスにもないし、みたいなやつが。
なるほど。
出てきてるので。
ぜひ、そちらの方も合わせてご確認いただければと思います。はい、ということで、今回はコーヒー&シガレッツをやっていきました。ぜひ、コーヒーを共に、ゲオでレンタルして、見てみてください。バイバイ。